Street Pro6 FM Ulala.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは、5月24日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。 83.6MHzFM うららより今週もお届けいたします。いやー、私前回の収録の後に前髪を切ったんですけれども、オンマヨにしたんですね。自分で切ったんですけど、結構ね、ちょっと失敗してしまって、いろんな人にモンチッチみたいとか結構言われてて、で髪もボリューミーなので、なんか夏の日の少年みたいとか、なんか夏の日の少年って言って多分虫取り網を持ってるイメージだと思うんですけど、なんかそれ言われてちょっと最近伸びてきたんですけど、ちょっと早く髪の毛伸びないかなと思ってる今日この頃でございます。はい、この番組は、毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします宇治家美香です。ネットなどで動画を配信したり、都内でライブを行ったりしております。アニソンシンガーを目指しております。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは、トーストの秘密に迫ります。後半は、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜は、つぶやきカフェ過去仮でございます。宇治家美香のつぶやきたいことをつぶやいていけます。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
はい、今週のスポットライト。今週のスポットライトはトーストです。皆さん容易に想像できるであろう食パンを焼いたあのトーストです。じゃあ行きましょう。トーストはスライスした食パンを加熱し、表面に軽く焦げ目をつけた食品である。はい、トーストを作るためにはトースターを使うのが一般的です。オーブンやオーブントースター、それに直火でもトーストを作ることができます。電気トースターは日本では第二次世界大戦前から広まりを見せ、その簡単な構造と安い価格のため幅広く使われています。今ではね、様々な模様に焼き上げるトースターもあるみたいですよ。私もね、電気トースター実家にありましたね。ポンって出てくるあのびっくり箱みたいな私ね、あんまりね、トースト好きじゃなかったんですよね。小学生の時とかですね。朝食パンってお腹にたまらないじゃないですか。で、育ち盛りにはもう辛くてですね、何枚食べてももう足りないよみたいな、一気に食べちゃうけどいいみたいな感じで、あんまりね、好きじゃなかったんですよね。いっぱい食べなきゃいけないのにお腹たまんないみたいな。でもね、あんまり食べすぎるとみんなの分なくなっちゃうからね、なんか気を使わなきゃいけないの感じがあんまり好きじゃなくて、ね、あんまり好きじゃなかったんですけど、でもトースターの、ポンって焼き上がる感じは、あれは好きでした。あの行為だけがなんかやりたかったとかあります。でもね、まあね、育ち盛りの朝ごはんトーストはちょっと足りないですね。 はい、っていうね。トースターのおままごとセットも持ってたんですけども、ひたすらもうポンポンポンポンね、おもちゃのパンを飛ばしました。はい。はい。でね、表面がね、焼くと茶褐色になるのは、メイラード反応というものによるものだそうです。まあね、トーストは朝食で食べることが多いですよね。さっきも言いましたけれども。確かにね、あんまり夜食べてるような描写とか見かけないですよね。アニメなんかでもよくあるのが、トースト加えて、もう遅刻遅刻みたいなね、ああいう感じで角でね、イケメンとぶつかったりして、投稿したらイケメンが転校生だったとかね。もうトーストだけでもそんな場面がね、容易に想像できるんですけれども。逆にそういうイメージがあるからなんですかね。朝食、トーストって。でもね、トーストの手軽さはね、まあ確かに朝にはぴったりですね。私も今だったら、まあトーストいいなって思います。今はそんなに、小学生の時よりは食べないんでね。まあそんな感じで。どこまで行った？はい。バターやマーガリンを塗って食べるのが、まあ普通です。ジャムやチーズもよく使われてます。イギリスでは、細く切ったものに、半熟卵の黄身をつけて食べるそうです。ちょっと美味しそうですね。そう、トーストしたパンでサンドイッチを作ることもよくあります。最近は、流行りのホットサンドですね。サンドイッチ。あ、でね、ホットサンドメーカー買ったんですよ。なんか、タイ焼き器、お四角くしたみたいな。挟んだままこう両面焼けるやつなんですけどね。まだ、ちょっとね、おしゃれな朝食目指して買ったんですけど、まあ、一回も使ってないですね。まだ。これから作ります。フランスではイギリス人がトーストをよく食べるのは、イギリスはあまりにも寒いので、バターを溶かすためにはそれしか思いつかなかったとする笑い話があります。もうね、バターなんかね、私みたいにもホットな心の持ち主であるもんね、デロッデロに溶かせちゃうんですけどね。はい、そんな笑い話もあります。はい、パンを小さくダイス目に切り、トーストしたものはクルトンと呼ばれ、サラダなどに用いられます。クルトンね、私クルトン好きなんですよ。ザクザクした歯ごたえのある感じ。多分歯ごたえあるものが好きで、最初にクルトンに出会った時は、何これみたいな、サラダの中になんかあるみたいな。でもね、すごい気に入っちゃって、サラダの中からひたすらこうクルトンだけをえりすぐってこう食べてましたね。美味しいみたいな。でもね、最初ね、パンだと思わなくて、小さくてコロコロしてるのあるなーと思って、まあ、クルトンって買うしかないんじゃないかなーと思ってたですけど、私ね、イタリアンバルでちょっと働いてた時があって、その時に教えてもらったのが、バケットをサイコロ状に切って、オリーブオイルで、フライパンで、こう、バーって焼くと、ほんとザクザクのクルトンができるっていう、美味しいんですよ。私もたまに今、家でやってるんですけどね。ぜひ、お試しください。ね、パンにトマトソースを塗り、チーズやサラミなどの具を乗せ、トーストしたものは、ピザトースト、卵と牛乳と砂糖に浸して焼いたものはフレンチトーストと呼ばれ、他にもハニートーストやバナナシナモントースト、シナモントースト、名古屋飯でも有名な小倉トーストなども言い出したらキリがないトーストなんですが、まあここら辺でね、曲の方に行きたいと思います。私、まあさっき小学生の時の話とかしてたんですけど、結構ね、朝によく聴いてた曲があって、今日はね、それを流したいと思います。朝にご飯とか食べながら聴くとちょっとテンション上がるんじゃないかなって、まあ、私の思い出の曲なのでね、ちょっと聴いてください。大塚愛で、フレンジャー。お聴きいただきましたのは、大塚愛で、フレンジャーでした。フレンジャーね、思い出の曲って言ったんですけど、まあすごい、具体的なエピソードがあるとかではないんですけど、なんかただ聞いたら元気になるっていう理由で自分のテンションが上がるっていう理由で、結構ね、部活の遠征とか行く前の車の中とかで結構聞いてましたね。それで自分の気持ちを高めたりしてたんですけども、やっぱりその時の影響なのかね、今も聞くとやっぱりちょっとテンションが上がってくるというか、朝とかに聞きたいなーって思える曲ですね。なんか何でもかんでも食べたいみたいな感じの 曲、なんだろう。まあ、そういう描写が出てくるんでね、ちょっと、私に当てはまるところもあって。ちょっとね、お気に入りの、思い、ちょっと懐かしい気持ちになる曲です。さあ、第4週担当パーソナリティの私、宇治井美香がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、トーストです。まあ、前半の方ではね、トースト、まあ、こんなもんだよって、まあ、言わなくてもね、きっと皆さんわかってると思うけども、まあ、こんなもんだよっていうのとかね、まあ、話してまいりましたけども、後半ではですね、最近話題の〇〇トーストっていう形でね、まあ、最近ね、おしゃれな写真が集まる、インスタグラムって聞いたことあります？私やってるわけではないんですけどね。インスタ、まあ、そこにね、おしゃれなね、トーストの写真を載せる人がね、増えてるんですよ。知らない間にね、すっかり、トーストなんてね、まあ、私小学生の時のイメージだと思う。なんかただの手抜き料理みたいな、料理じゃないけど、なんかただ焼いて、塗って食べてみたいな。なんかそんなイメージしかなかったんですけどね、知らない間にすっかりね、なんかこんなおしゃんな感じの、ものになっていて、すごいね、ちょっと衝撃を受けたので、まあ、紹介していきたいと思います。というわけで、最近話題の〇〇トースト、まず最初にですね、トーストアート、まあラテアートとかありますけどね、トーストにもアートがあるらしく、なんかね、アルミホイルとかココアパウダーを使ってトーストに絵を描くんだそうです。もう食パンがキャンバスってことですね。基本の作り方としては、食パンにバターを塗ります。まあ、好きな絵を紙に描いて、色をつけたい部分を切り抜いて、紙をパンに当てて、まあ、そこに茶こしとかでこう、ココアをね、フリフリして、で、紙を外して、チーンみたいな。そうすると、まあ、フリフリしたところが絵になって、なりますよっていう、まあ、それは基本。ですね。あとね、アルミホイルを使ったやり方もあって、こっちはね、おこげで絵を描く感じのですね。こちらね、アルミホイルを好きな形にくり抜くんですけども、焦がしたくない部分にアルミホイルを乗せて、焦がして模様にしたい部分に何も乗せないで焼くと、白い部分と黒い部分ができて模様になるみたいです。まあ、それで絵を描くってことですね。まあ、そうやって模様をつけたところに、まあ、チョコペンとか、ジャムとかで色をつけたりして、あとね、トマトを輪切りにしたものをなんか花に見立ててね、なんかこう飾り付けたりして、ね、本当にクオリティ高いものはね、もう、何で描いたのってぐらいもうすっごい細かいのとかあって、本当実際画像をね、ちょっと多分ね、トーストアートとかやるとね、出てくると思うんですけど、本当細かいのとかあるんでね、ちょっと見てほしいぐらいなんですけど、ね、なかなか、シンプルに見えて奥が深そうですよ。あとはね、3D の作品もあって、なんか面白いしね、すぐ試せそうだったのが、まあ、さっきアルミホイルを使ったやり方をご紹介したんですが、まあ、パンにアルミホイルで模様をつけた後に、真ん中を折って、焼いたものをね、真ん中を折って L 字型にして、なんか任天堂 DS 型のトーストとか、だからね、すごい面白いなって思いました。いや、すごい発想する人いるもんだなと思って。とかね、あと、まあ、可愛い動物なんかの立体切り抜きトーストを作るための型とかも今売ってるみたいで。まあ、ね、ちょっとね、トーストアートはやってみたいなって思います。やったら載せます。ツイッターに。あとね、悪魔トーストっていうのがあって。悪魔トーストってなんだみたいな、もう名前のインパクトがすごいんですけど、食パンの上にチーズ、その上にお砂糖をたっぷり乗せて、トーストしたものを悪魔トーストと呼ぶそうです。インスタグラムのユーザーさんが考案されてですね、人気に火がついて、病みつきになる方続出なんですけども、もう超高カロリーで、管理栄養士の方もおすすめしないので、悪魔のトーストと呼ばれてるそうなんですが、とにかく具材をたっぷり乗せるのがポイントだそうで、甘じょっぱい系の美味しさだそうです。ね、悪魔のトーストですが気になります。 あとね、モデルのローラさんが朝食として紹介したことから人気に火がついたアボカドトースト。こちらはね、まあ、普通のトーストの上にアボカドとか、まあ、トマトとかいろいろトッピングして食べるんですけども、ロサンゼルスでも人気のメニューとして専門店が出るくらい、すごい人気だそうです。ってことで、なんか、すごいことになってるトースト。ね。皆さんも、朝、可愛いトーストで、テンション上げてみませんか？っていうことでね。今週のスポットライトは、トーストでした。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第4週の今夜はつぶやきカフェカッコ仮をお届けいたします。こちらは私が お菓子や、まあ、美味しい食べ物をご紹介して、まあ、好きなことをつぶやきますよっていうコーナーでございます。というわけで、じゃじゃん、今日のお菓子、皆様これね、買いに行けると思います。無印良品のホワイトチョコがけいちご、これすっごい美味しいんですよ。あんまり無印良品行かないんですけど、でもね、定期的に食べたくなるホワイトチョコ、なんかドライフルーツ、いちごのドライフルーツにホワイトチョコが絡まってるんですけど、この甘いのとチョコの甘いのとイチゴのこう甘酸っぱいのがいい感じのバランスで、すごい癖になるので、ぜひ無印良品で皆さん行ってみてください。ということで、まあ今日もなんかお話ししようかなって思うんですがね、5月14日と15日ですね、岩手県陸前高田市、復興応援イベントの高田フェスタがですね、熱海で開催されました。高田フェスタ公式テーマソング、その紡ぎにですね、私、宇治江美香も合唱参加させていただきました。ありがとうございます。といってもね、高田フェスタ自体に足を運ぶことはできなかったんですけども、SNS の方でね、まあ、チェックしてたりしてたんですが、リリースライブも行われね、晴天の中大いに盛り上がったそうで、関係者の皆様、そしてイベントに参加していただいた皆様、お疲れ様でございました。私もね、このような企画、大好きな歌で参加できたこと、嬉しく思います。少しね、真面目な話をさせていただきますと、私ね、福島出身なんですけども、東日本大震災、まあ、3.11 があった時は、私上京した直後だったから東京にいたんですよね。だからほんとね、上京して3日後とかに震災が起きたわけなんですけども、東京でもね、すごい揺れだったんですけど、東北での揺れを体験し、まあね、様々な問題を抱えたままですね、地元に残ってる家族や友人になんて声かけたらいいのかなって、わからなくなったりしてですね、まあ、何もできずにね、心配することしかできない自分にやるせなくなったりしたんですがね、自分自身感じた恐怖心はあってもね、やっぱり体感したみんなみたいな、本当の怖さはわからないのかなとかね、ちょっと思ったりしてたんですがね、まあ、そんな私がこの歌を歌うことにも意味を見出せたというか、言葉ではね、うまく言えないんですけども、歌でならね、今までそうやってごちゃごちゃ考えてたことも全部なしにして、素直に伝えられるんじゃないかなって思いました。まあ、そんな気持ちもありつつ、今もね、震災と向き合い戦い続けてる人たちがたくさんいます。そんな人たち一人一人の心に寄り添っていけるような歌になっていると思います。今はね、ただこの歌聴いてって言いたいです。というわけでね、高田フェスタ公式テーマソング、紡ぎ、今週もね、パワーアップッシュしていきたいと思います。宇治江美香も合唱参加させていただいております。紡ぎオリジナルスタイル、聴いてください。ウォーターテイメント。 83.6MHz FM うららよりお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージのお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより、番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトと合わせてご利用ください。というわけでね、今日の放送はいかがでしたでしょうか？と、みんな食べたことはあるであろうトーストについていろいろ喋ってきましたけども、悪魔トーストとかね、ちょっと初めて聞いたっていう人もいたかもしれないんですが、ぜひね、試してみていただきたいです。そしてね、先ほど聞いていただきましたタカタフェスタ公式テーマソングつむぎなんですけれどもね、 CD1 枚1000円通販で購入が可能でございます。こちらの半分の売り上げが被災地復興支援に充てられます。タカタフェスタつむぎで検索してください、そしてこの CD にはですね、オリジナルスタイルの他に陸前高田市第一中学校の生徒の皆さんが歌う混声三部合唱バージョンも収録されております。私たちの、そして陸前高田からの清らかで力強いパワーをぜひお手に取って感じてください。はい。というわけで、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひぜひお聞きください。さて、来週の放送は5月31日火曜日、担当はこの方です。
第5週担当、ゆう&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに聞いてね。
はい、第5週担当パーソナリティのゆうさんとさくらさんでお届けいたします。そしてなんとなんとですね、来週の放送なんですが、3月に行われましたインディーズナイトとのコラボ企画あったんですけれども、こちらね、5週目ができていなかったということで、やっとこさ、やっとこさね、来週いよいよ完結でございます。パフパフ、イエーイ。で、これはね、聞き逃せませんね。ゆうさん、さくらさん、楽しみにしてます。それではお相手は私、第4週担当パーソナリティ宇治家美香でお送りいたしました。バイバーイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。